妊娠中は妊婦健康審査を受けましょう。妊婦健康審査はお母さんとお腹の赤ちゃんの健康を守り、妊娠が順調かどうか確認するためのものです。市では健やかな妊娠・出産を支援するために、妊婦健康審査費用の一部を補助しています。妊娠が分かったらお早めに母子健康手帳の交付を受けてください。その際に妊婦健康審査費用補助券をお渡ししますので、受診時にご利用ください。補助券は1回の検診費用が補助額未満の場合や、委託していない医療機関、助産院での受診にはご利用できません。その場合、召喚払いの手続きが必要となりますので、お問い合わせください。他の市より転入された方は、海老名市のものと交換いたしますので、使用していない補助券を保健相談センターへお持ちください。新生児訪問のご案内。赤ちゃんとの生活や育児に慣れない時期に、保健師や助産師が自宅へ伺い、心配事などの相談や赤ちゃんの体重測定を行います。赤ちゃんが生まれたら、出生連絡表、母子健康手帳に綴ってあるハガキを提出してください。出生連絡表の提出先は、出生体重2500g以上の方は保健相談センターへ、2500g 未満の方は厚木保健福祉事務所となります。問い合わせ、保健相談センター、電話 235-7880。予防接種は順調ですか？予防接種は感染症そのものを防いだり、かかっても症状を軽くさせる力を持っていると同時に、合併症を防ぐ役割を持っています。定期予防接種は対象年齢を過ぎると料金が全額自己負担となってしまいます。母子健康手帳を確認の上、未接種の予防接種は早めに受けてください。予防接種を受けるときのポイント。1、集団接種、BCG、ポリオの日程や、個別接種、三種混合などの実施医療機関、各予防接種の対象年齢は、海老名健康だよりをご覧ください。2、予防接種はそれぞれの効果と安全を考えて、接種間隔があります。その間隔を空けていれば、副反応が起きたり、月齢が低いことでお子さんの負担が多くなることはありません。3、三種混合などは回数や間隔が決まっています。お子さんの体調などで決められた通りに接種できないこともあるかと思いますが、免疫をつけるためには間隔が多少ずれても、規定の回数を接種することが大切です。4、日本脳炎の予防接種については、来年度より新しいワクチンで接種が進められることになりました。今まで接種を差し控えていた年齢の方への接種につきましては、現在厚生労働省で検討中です。決まり次第、広報海老名やホームページなどでお知らせします。麻疹・風疹の予防接種を受けましょう。麻疹の主な症状は、高熱、咳、鼻汁、発疹です。合併症に脳炎や肺炎等があり、お子さんにとっては危険な病気の一つです。第2から4期は、平成22年3月31日までが接種期限ですので、ご注意ください。接種対象者。第1期、1歳以上、2歳未満。第2期、小学校就学前の1年間、平成15年4月2日から16年4月1日生まれ。第3期、中学1年生、平成8年4月2日から9年4月1日生まれ。第4期、高校3年生、平成3年4月2日から4年4月1日生まれ。 平成22年度海老名健康づくり講座受講者募集。健康海老名普及員または食生活改善推進員として地域で活躍してみませんか？地域の健康づくり全般、食生活やボランティア活動に関心をお持ちの方の受講をお待ちしています。対象、市内在住で講座終了後、健康海老名普及員または食生活改善推進員として活動できる方、おおむね20歳から69歳まで。日程、表があります。表、健康海老名普及員日程、1回、5月26日水曜午後、2回、6月15日火曜1日、3回、6月30日水曜1日、4回、7月30日金曜午後、5回、8月19日木曜午後、6回、8月中旬から下旬1日、7回、9月13日月曜1日、8回、9月29日水曜1日、9回、10月8日金曜午後。食生活改善推進員日程。1回、5月26日水曜午後。2回、6月15日火曜1日。3回、6月30日水曜1日。4回、7月9日金曜1日。5回、7月23日金曜1日。6回、7月30日金曜1日。7回、8月5日木曜1日。8回、8月中旬から下旬1日。9回、9月21日火曜1日。10回、9月29日水曜1日。11回、10月8日金曜午後。変更の可能性あり。表終わります。なお、講座終了後は、健康海老名普及員と食生活改善推進員としての自主活動が始まります。内容、健康づくりを考える、講話グループワーク、骨密度測定、血管年齢測定、体力測定、調理実習、献立作成のポイント、運動実技、海老名のびのび体操、など。募集人数、健康海老名普及員20人、食生活改善推進員20人、会場保健相談センターほか、費用500円、調理実習時実費徴収あり、なお受講生にはゴムバンドを差し上げます。申し込み締め切り、4月26日月曜。活動内容、食生活改善推進員、食を通じた健康づくりを広げるボランティア団体。今年度は親子でトントンクッキング、がん検診時の生活習慣病予防食の普及など。健康海老名普及員、地域の健康づくりのリーダーとして健康づくり活動を推進・支援するボランティア団体。今年度は体力測定会、海老名のびのび体操の普及、健康体操教室など。申し込み問い合わせ、保健相談センター、電話 235-7880。健康海老名普及委員会主催、健康教室の参加者募集。プリザーブドフラワー教室、あなただけの花を作ってみませんか？日時、4月22日木曜10時から12時、 受付は9時45分から。会場、保健相談センター。定員20人。費用1000円。持ち物、タオル、飲み物、健康手帳、お持ちの方。申し込み問い合わせ。往復はがきの往診用裏面に、プリザーブドフラワー希望。住所、氏名、年齢、電話番号を記入。返信用表面にも、住所、氏名を記入し、郵便番号 243-0422、中新田377、保健相談センター、電話 235-7880。3月26日金曜必着。はがき1枚につき1人のみ有効。お知らせ。神奈川県食の安全安心確保推進条例では、食の安全安心の確保についての県の責務や食品関連事業者の責務等が定められており、4月からは食品等の自主回収の報告、食品等輸入事務所等の届出が必要となります。詳しい内容は、神奈川の食の安全安心ホームページに掲載していますので、ご覧ください。問い合わせ、神奈川県食の安全安心推進会議事務局、県保健福祉部生活衛生課、食の安全推進班、電話 045-210-4940。 臨時的任用職員および非常勤職員の募集。健康づくり課では、平成22年度の臨時的任用職員および非常勤職員を募集しています。職種は保健師、管理栄養士、保育士です。従事時間。臨時的任用職員は午前8時30分から午後4時30分まで。非常勤職員は午前もしくは午後の3時間から4時間。従事事業。乳幼児健康審査、育児相談、特定保健指導、生活習慣病予防に関する相談です。申し込み問い合わせ、履歴書、資格を証明する免許書の写しを持参の上、直接保健相談センターへ、電話 235-7880。
休日夜間の休館診療。座間、綾瀬、海老名、小児救急医療センター。座間市緑ヶ丘 1-1-3 座間市休日休館センター内。海老名市休館診療所。休日歯科診療室。海老名市さつき町41番地医療センター内。表があります。診療科目、休日昼間、夜間、深夜の順にお伝えします。小児科、外科系を除く。休日昼間、日曜祭日年末年始12月29日から1月3日。受付時間9時から11時45分、14時から16時45分。座間、綾瀬、海老名、小児救急医療センター。電話 255-9933。小児科、夜間、月曜から金曜。受付時間、19時から21時45分。土曜、日曜、祭日。年末年始12月29日から1月3日。受付時間18時から21時45分。座間、綾瀬、海老名、小児救急医療センター。電話 255-9933。小児科、深夜。当番病院をご案内しますので、必ず次の番号へ連絡してください。診療時間、22時から翌朝7時、 重症の場合は翌朝8時まで。小児救急情報センター、電話 255-9933、テレホンサービス、電話 231-4402、内科、休日昼間、受付時間、9時から11時30分、14時から16時30分、海老名市、急患診療所、電話 231-1912、内科、夜間、月曜から土曜、受付時間、19時から21時30分、日曜祭日、年末年始12月29日から1月3日、受付時間、18時から20時30分、いずれも海老名市急患診療所、電話 231-1912、内科、深夜、月曜から土曜、診療時間22時から翌朝8時、日曜祭日、年末年始12月29日から1月3日、診療時間21時から翌朝8時、外科、当番病院をご案内します。休日昼間、診療時間8時から18時、テレホンサービス、電話 232-0119、市役所、電話 231-2111、外科、夜間、診療時間18時から22時、テレホンサービス、電話 232-0119、市役所、電話 231-2111、外科、深夜、診療時間22時から翌朝8時、内科、外科とも、テレホンサービス、電話 232-0119、市役所、電話 231-2111、歯科、休日昼間、受付時間9時から11時30分、14時から16時30分、海老名市休日歯科診療室、電話 231-1939、耳鼻咽喉科、眼科、当番病院をご案内します。受付時間9時から16時30分。なお、診療時間詳細については当番医にお問い合わせください。消防署、電話 231-0355、市役所、電話 231-2111。なお、歯科、耳鼻咽喉科、眼科は、夜間、深夜はありません。表終わります。神奈川小児救急ダイヤル。夜間、子どもの急な体調の変化や病状について、すぐに医療機関を受診させた方が良いかどうか、保護者などが判断に迷った時に、看護師などが電話で必要な助言を行います。受付時間、毎日18時から22時。受付電話番号、市外局番が042以外のプッシュフォン回線の方、携帯電話の方、#8000、市外局番が042、ダイヤル回線、IP 電話の方、045-722-8000、番号のかけ間違いにお気をつけください。相談内容、お子さんの体調の急変などに関する一般的な助言。相談対応者、専任の相談員、看護師など。体調の急変などに関する一般的な助言のみを行い、診断、治療はいたしません。